はい、今日は愛歌の一章、そして二章も読みたいと思いますが、この前はエレミア書を学び終えましたが、愛歌はそのままエレミアによって書かれた、続きですね。もうね、これね、エレミア書の続きと言っていいでしょう。で、この愛歌はですね、歌ですよね。で、悲しみの歌なんですが、葬式の時に歌われるこの嘆きの歌と言っていいです。そして5つ の、 こう1番2番、歌でも1番2番ありますけれども、5つあります。1章2章5章、1章2章3章から5章までありますけれども、それであるわけですね。そしてヘブル語の、この題名なんですが、この1節見てください。1章の1節、ああこれになってます。嘆息する、嘆く音ですね。ああ、ね、になってるんですね。そして、ちょうど詩編の119編がそうだったんですが、このアルファベット、ヘブル語のねアルファベット順になってるんですね。ここでは1節ずつ、1節がアレフで始まって、2節がベイトで始まって、3節がギメルで始まってるんですね。でそのようにこう歌詞を覚えることができるように、しているわけなんですよ。あ、次は何から始まる、ああベイトから始まるって、こう分かるわけですよね。でそうやってこう歌っているわけなんですが、で、読んできていただけたでしょうかね、これ全部ね、どうでしたでしょうか。もうこの涙から涙、もうあのエレミアの周りに 水たまりじゃなくて涙たまりができてるんじゃないかと思われるぐらいの、その悲しみの感情を精一杯描いている歌なわけですね。でそれがエルサレムの人たちが犯した罪によるものなわけなんですが、で今日は、そこからこの題名がですね、罪を悲しむシオンですね。罪を悲しむシオン、罪を犯したらどれだけ私たちに悲しみをもたらすのかですね。これを知って今日帰りたいと思うんですね。罪を犯したらどれだけの悲しみが伴うのかということなんですね。でその悲しみをしっかりと受け止めて、そして悔い改めの必要、それから神様の憐れみへと導かれていくわけなんですね。では一節をご覧ください。ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのにヤモメのようになった。小のうちの女王は苦役に服した。エルサレムは人が群がっている、本当に、今もエルサレムは群がっていますけれども、本当にたくさんの人が来るわけですね。ところが今エレミアはそのエルサレムの街を眺めているわけですよね。もう本当に静かになってしまった、このバビロンが襲ってきてですね、捕らえ移されていったその後の街です。そして国々の大いなるものと書いてあり、そして女王と書いてありますね。初秋のうちの女王、これはダビデとソロモンの時代の話をしているわけですよ。その時から始まったイスラエルとユダですね。この四世紀まではですね、イスラエルはこの周囲の国と戦って負けたりして圧迫されていたことを思い出してください。ところがダビデがですね、こう勝っていって、そしてモアブもペリシテもアモンもあとエドムもですね、あとシリアもそうですけれども、このイスラエルユダに従属するようになっていたわけです。で貢ぎ物も収めていきました。そこからだんだん弱くなっていき、いったわけなんですけども、それで初秋のうちの女王とか大いなるものというふうに今ここに書かれてあるわけなんですね。で彼女は、この彼女っていうのは女王ですよ、これつまりエルサレムのことですけれども、彼女は泣きながら夜を過ごし、涙は頬を伝っている。彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。悲しみに明け暮れている わけですけれども、この彼女の愛するものというのは何かと言ったら、今言った周囲の国々なんです。で、今敵であるとか言っていましたけれども、この後半になったらですね、バビロンの脅威があったので、その連合を組んでいたわけですね。戦っていこうとしたわけなんです、バビロンに対して。だから愛するものですね、エジプトをはじめとして愛するもの、彼らが今は慰めてくれない。で、裏切りもしたと。バビロンによって倒されるときに無視していたばかりか、例えばエドムはですね、エルサレムまで来て何もしないで喜んでいたんですね。まあ、それは後でも出てきますけれども、あとオバディア書を読むとですね、それが詳しく書かれてますが、それで今慰められないと。この慰められないという言葉、これからずっと出てきます。誰も慰めてくれない、誰も慰めてくれない、本当に悲しくて慰められたのに慰めてくれない。で、これがアイカのテーマになってきます。何かと言ったら、自分にあるものが取られていってしまう、自分にあるものが失われていってしまう。そしてその悲しみの中で、次回学びますが、主の憐れみは日ごとに新しいというところにまで行くまで彼らは取られていくわけなんです。そして次に、ユダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、異邦こともできない苦しみのうちにあるときに、彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。これは捕囚の場面ですね、捕らえ移されていく場面であります。シオンへの道は門に服し、誰も霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる。シオンは苦しんでいる。喪に服していると。霊祭は分かりますね。このレビ記の23章に書いてありますけれども、杉越の祭りをはじめとして、あと五旬節もあるし、カリオの祭りもあるし、でその今言った3つの祭りは、ユダヤ人の青年男子がですね、この礼拝をしなければいけない、集わなければいけないと言われていた祭りであります。だからもう本当にそこでたくさんの人が集まってですね、お祝いをするわけですが、今は喪に服していると。祭司たちはうめいている、文字通りうめいているんですよ。何も食べるものがなくてですね。で次に5節、彼女のあだが頭となり、彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きの罪のために、主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちもあだによって虜となっていった。明確にここに、なんでシオンが喪に服しているのか、主が悩ました。なぜか、背きの罪のためにであります。愛家で私たちが学ばなければいけないのは、罪は悲しみを与えるんだ、罪は結果が伴うんだ、罪から来る報酬は死ですという、私たちがよく覚えている言葉あるんですが、日頃生活を送っているとですね、これ軽々しく考えちゃうんですね、結果っていうのはあんま考えないんですね。でもあるんだよということをですね、今ここで実感していかなければいけないわけです。そしてシオンの娘からは全ての輝きがなくなり、市長たちは牧場のない鹿のようになって、大物の前を力なく歩む。この今度は市長たちですね、自分たちを治め守ってくれるはずの市長たちが今同じようになって、自分たちと同じようになって、この捕囚の民として歩いているわけですね。エルサレムは悩みとさすらいの日にあたって、昔から持っていた自分のすべての宝を思い出す。その民がアダの手によって倒れ、誰も彼女を助ける者がないとき、アダはその破滅を見て嘲笑う。何の宝であったか、ソロモンの時のことを思い出したらもうすぐ分かりますね。もう銀はあまり使われなかったんだと。金があまりにもたくさん使われていたから、銀が使われていなかったという表あのことが、この第一列王記10章のところに書いてありますけれども、シェバの女王がですね来た時に書いてありますから、それを思ってたんだ。でそれからホームズ蔵からどんどんこう敵にです、この例えばアッシリアのためにアッシリが襲ってきたっつって、それでそこホームズ蔵から出してですね、 金を払ったり、あとはユダもそうですね、ヒゼキヤがそれをやりました。あのその今さっき言ったのはアハズかです。今、このエジプトに頼んだのはこのヒゼキヤの方ですけれども、そのためにですね出してってるわけですよ。でどんどん取られて、あの補修は、主なのが3回ありますから、取られていったわけですね。でそれで今その宝を思い出してるわけです。わかりますか、さっきから栄光ですの前のものが全部なくなっちゃったんだ、うん、ということなんですね。そして8節、エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちもみんなその裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいた。彼女の汚れは裾にまでついている。彼女は自分の末路を思わなかった。それで驚くほど落ちぶれて、誰も慰める者がいない。主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。罪に罪を重ねた結果汚れたと書いてありますけれども、これは月の触りですね。レビ記に書いてある女性のこの月の触り、生理ですね。その間汚れたものとみなされると、誰も触ることができない。もし彼女が触ったものを触ったならば、その人も汚れてくると、うん、いうことが書いてある。それを使ってですね、罪の結果誰も自分に寄りつくことをしなくなったと。今まではその財宝があってね、いろんな人が来てくれたわけですよ。ところがそれがなくなって、皆がもう離れていったということですね。罪の結果ですね、これはね。その神様との関係が遠くなるだけではなく、こう人々との関係からも離されていくということをここで見ることができるわけなんですね。そして彼女がアダが彼女の宝としているものすべてに手を伸ばしました。敵がですね、これ敵が伸ばしています。アダが書いてますね。アダが手を伸ばして、で違法の民がその聖所に入ったのを彼女は見ました。あなたの集団に加わってはならないとあなたがかつて命じられたものが、彼女の民は皆うめき食べ物を探しています。気力を取り戻そうとして自分の宝としているものを食物に変えています。主よ、私が卑しい女になり果てたのをよく見てください。人々が汚れた女だということで離れたということだけではなくて、今度はその自分たちが、ね、大事にしている、それを、まあ、ちょうど男の人が女の人を凌辱するような形でドカドカと入られてしまったわけですよ。この集団に加わってはならないというふうに命じられたのがモアブとかアモン人ですね。モーセを通してこの加わってはならないというふうにこの神様命じられましたけれども、そういう人たちが今ドカドカと入ってきてるわけです。そしてこの中のものをいじくってるわけですね。そして今食べ物を探していて、自分もその宝物をその人たちに与えて食事をくだ、あの食べ物をくださいと言って行かなければいけないような、まあ、本当に、惨めな状態になってしまったと、いうことが、まあ、ここに書かれているわけですね。でここまでですね、エルサレムを外側から見たですね、姿ですね、客観的にエルサレムで、次から非常に興味深いんですが、12節から主語が私になります。主体者が私になるんです。でその私というのは誰かといったら、実はエルサレムなんですよ。でエルサレムをこうなんか一人の人物のように、さっきからも彼女っていうふうに言ってますけども、すでにね。で今度は私といって、今度は自分、エルサレム、私が外側を見ている状態なんです。うん、わかりますか？先ほどは外側からエルサレムを見てた、客観的に。今度は内側が私になって、そして外側を見ているというふうになっていきます。でこの12節がもう本当にすごい、予言になっている言葉なんですが、見てみますね。道行く皆の人よ、よく見よ、主は燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされた。このような痛みが他にあるかどうかを、 今道行く人がいるわけなんです。エルサレムを見ている人たちですね。そして見てくださいよと、こんなひどい痛みがあるかどうか、でこれは主の燃える怒りによるものなんだよということを言っているわけなんですが、この言葉を読むともう一つの顔が見えます。どうですか、これを私をイエス様に置き換えたらどうなるでしょうか。道行く皆の人をよく見よ、主が燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされた、このような痛みが他にあるかどうか。ぴったりと合いますね、合いますね。で実はこれはイエス様についての予言なんです。イエス様が十字架につけられている時に、道行く人が大きな声を開けてあざけって、お前は神の子であるのに、なんだこの 無残な格好はと、神の子だったら自分自身を救ってみようとこう言い捨てるように言いましたよね。で今エレミアがこれを歌ってるわけなんですけれども、本当にエレミアはエルサレムのことを嘆き悲しんで、そしてエルサレムと自分を一体化させたわけなんです。そこまでこの彼らエルサレムを愛していた。そしてそこで歌った歌が実は将来来られるキリストを予言する言葉にもなっていたということなんです。主の燃える怒りの火に私を悩ました。どうでしょうか、イエス様がエロイエロイラマサバクタニですね、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですか、神の呪いと怒りをその時にお受けになったんですよね、全人類の罪のためで。このような痛みが他にあるかどうか、あの無事らしい十字架刑、究極の痛みを与えるために作られたものですね。でこのようにエレミアが本当に泣いて本当に悲しんで、その結果エルサレムと一体化して祈ったというか、その歌っている歌がイエス様を表していたということについて、マタイによる福音書にですね、16章の13節、そしてマタイによる福音書の16章ですね、有名なピリポカイザリアにおけるこのイエス様と弟子たちとの会話の中にですね、エレミアという言葉が出てくるんですよ。でそれ何かと言ったら、イエス様が人々は人の子を誰だと言ってますかとイエス様が言われて、で弟子たちがですね、いろいろ答えてですね、じゃあ私あなた方はどうだと思いますかと、ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと答えましたが、人々はどう言ってるのかとイエス様言われた時にですね、ある人はバプテスマのヨハネだと言ってますと、である人はまた、預言者の一人だと、あのモーセが預言したですね、モーセのような預言者の一人であると、あとその中にエレミアであるとも言ってると、非常に似てたんですね、非常に似てたんです。エレミアをよく知っている、エレミア書をよく知っているユダヤ人のその一部の人が、あれエレミアじゃないかと、またエレミア来たんじゃないかというふうに思うぐらい似てたということなんです。いやーイエス様ってもっと優しい方だったんじゃないの、エレミア書読んだらもう本当に厳しくて、そうなのでしょうか。イエス様の言葉をじっくりと読むとですね、私は本当になんかこう顔が赤くなるというか青くなるというか恥ずかしくなってですね、あまりにも強い言葉、真に迫る、まあ人間的な言い方するときつい言葉ですね、それを聞いてですね、もうほんと恥ずかしくなるような言葉たくさん出てきますよ。で例えばこういう言葉もあります。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい、片手片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の日の投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。これをそのまま聞いたらものすごいですよね。でもこの言葉をお語りになっているイエス様はですね、この怒り散らしてるわけじゃ全然なくて、このエレミアと同じようにあまりにも私たちのことを愛してくださっている、そこから出てくる言葉なんですよね。罪の中に陥っている私たちに対して、その永遠の日に投げ入れられるっていうことなんだよと いうことを教えてくださっている言葉なわけなんですよね。そしてイエス様はこのエレミアがそのエルサレムと一体化させたように自分自身をその永遠の火の苦しみをご自分に負わせられたわけなんですね。似てるわけなんです。とても似てます。で、じゃあ次いきますよ。主は高いところから火を送り、私の骨の中にまで送り込まれた。私の足元に網を張り、私を後ろにのけずらせ、私を荒れすさんだ女、終日病んでいる女とされた。ここもエルサレムの悲惨さが現れているだけではなくて、イエス様ご自身が通られた。骨の中までも送り込まれた。そうですね、もう骨の関節が外れて、それを数えることができ、骨を数えることができるというふうに詩篇の22編に書いてありますけれども、もうこの体全体にもうその神様の火、怒りをですね感じていらっしゃるわけですね。そしてこの後ろにのけずらせられたとですね、アレスタンダ女だなったと書いてありますけれども、イエス様は十字架の上でですね、貼り付けになった時まさにのけずった状態ですよ。終日病んでいる女、朝の9時から昼の3時までですね、終日ですね、十字架の上で、この病んでいるものとされました。そして私の背きの罪の首輝は重く、主の御手で私の首に指、結びつけられた。主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされたと。これは罪の首輝とありますね。罪を犯すって首輝を置くことと同じですね。犯して一回で楽しかったで終わんないんですよね。罪ってがんじがらみにしていくんですよね。首輝になっていくわけです。で、次に、主は私のうちにいた強者を皆追い払い、一つの群れを呼び集めて私を責め、私の若い男たちを滅ぼされた。私、主は逆舟を踏むように乙女ユダの娘を踏み潰された。今度は強者もいなくなってしまったと。宝だけじゃなくて強者がいない、守ってくれる人がいない。事実ゼデキアが逃げた時にですね、自分を守っている軍隊のがこのバビロンが追いついてきた時に逃げたっていうのを読みましたよね、前回。まさにここですよ。そして酒舟ですけど、分かりますか、酒舟、ブドウの実を入れてそして足で踏んでって資料を出すわけですよね。で、それを神様の怒りによって踏みつけられているということなんですよ。で、これが黙示録にも引用されていまして、この世界の軍隊が神様の怒りによって殺されていく、それがこの酒舟によってこの血が出ていくということですね。まさにブドウ汁が血ということなんですよね。次に、このことで私は泣いている。私の目、この目から涙が溢れる。私を元気づけて慰めてくれるものが私から遠ざかったからだ。敵に打ち負かされて私の子らは荒れすさんでいる。シオンが手を差し出してもこれを慰める者はいない。主はアダに命じて四方からヤコブを責めさせた。エルサレムは彼らの間で汚らわしいものとなったですね。このバビロンが四方から攻めてきているわけです。そして主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だが全ての国々の痛みを聞け、私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。若い男と若い女、先ほどの強者と同じですけども、この力ある者たちが今いなくなってしまったということでありますが、今ここでどうでしょうか。主は正義を行われる、しかし私は主の命令に逆らったという強い自覚が今ここで描かれているわけなんですね。とっても大事です。主は正義を行われる、しかし私は主の命令に逆らった。だから今こういう状況になってるんだ。今起こっている状況が何の目的もなくですね、 なんでこんなひどいことが起こってるのだというふうに私たちは思っていくことが多いわけなんですね。けれども主が悪いのではなくて自分が悪いんですよ。主は正義を行われるけれども命令に逆らった。次に、私は愛する者たちを呼んだのに彼らは私を欺いた。私の祭司も長老たちも町の中で生き絶えた。気力を取り戻そうとして自分の食物を探していた時に、で今度はこの霊的な指導者がいなくなったということです。宝がなくなり、強者がいなくなり、若い男若い女ですね、いなくなり、そして今度は霊的なその頼るところ、頼る人がいなくなってったということで、それで次のもがくような祈りがあります。主よご覧ください、私は苦しみ、私の腹綿は煮え返り、私の心は私のうちで転倒しています。私が、はい、大事ですね、逆らい続けたからです。外では剣が子を奪い、家の中は死のようです。エルサレムはだんだん気づき始めてます。どんどんどんどん取られていく中で、主に逆らい続けているからこうなってしまっているんだ、私の腹綿は煮え返っている、そのために転倒しているんだ、転倒していますというですね、もう罪にもがき苦しみ、罪を犯したことに対して自分がもう本当に自分の中でもがいているという状態です。でこれがですね、真の悔い改めなんですよ。で私たちが日頃をなんか他のいろんな仕事をしていて、そしてですね、この自分の現状について見つめることをしないでそのまま過ごしてしまうという、まあ、過ちがあるんですね。こう祈りに専念する時間が必要です。そして本当に今こうなっているのは自分が神様に罪を犯しているからなんだという悟りにまで至らないといけないんですね。あ、なんでなんか調子悪いな、空回りしてるな、いやこれはこうこうこうなんだと、まあ今日もあの妻と話し合っていたんですけど、日本人は議論するのが上手ですね、こう分析していくのが上手で、で後でなんか最後にちょっと祈るっていう感じだけども、いやもっと祈んなきゃダメだよなって、うん、祈んなきゃ分かんないんですよ。祈んなきゃでいろいろ分析してですね、いろいろなんか今が自分がこうなってるからこうなんだ、ああなってるからこうなんだと、で憂い、さっきもなんか乙女が憂いているとかって書いてありましたけども、憂いの中に入っていくっていうか落ち込んでくるというか、でもそれじゃダメなんですね。まず主ありきなんです、うん、そのためには祈る必要があるんです。そしてもう自分自身がもうやるせなくなって、こういう今のエレミアのような祈りですね、ここにまで至る必要がある。そうなると今度はダビデが祈ったように、ただあなたに対して私は罪を犯しました、いろんな問題が起こってもですね、彼はただあなたに対して、でこの悟りが必要なんですね。で次20節、彼らは私のため息を聞いても誰も私を慰めてくれません。私の敵はみんな私の災いを聞いて喜びました。あなたがそうなさったからです。あなたがかつて告げられた日を来させてください。そうすれば彼らも私と同じようになるでしょう。彼らのすべての悪を見舞いに出させ、あなたが私のすべての背きの罪に対して報い返されたように、彼らにも報い返してください。私のため息は大きく、私の心は痛みますですね。かつて告げられた日というのは、私たちが前々回までです。で学んだバビロンに対する裁きですね、あとは周囲の諸国に対する裁きがあります。それでもって彼らに報いてくださいというふうに今祈ってるわけです。私たちが罪を犯すときに喜ぶのは誰かというと、サタンですね。そのことを最も怒っておられるのは神ご自身です。私たちが罪を犯してですね、神様はサタンに怒っておられます。 本当はそのためにこのものを選んだんじゃないのにということですね。だから最後に神様は悪魔に対して怠りない裁きを行われますね。それは黙示録を読むと出てきますけれども、鎖につながれて最後は火と硫黄の池に投げ込まれるわけです。では次2章ですが、今は敵どもがエルサレムを痛めつけた場面が中心に出てきましたが、今度はですね、そのバビロンが行っていることが実は主の直接的な御手によるものなんだと、介入なんだという主ご自身の裁きが強調されています。ああ、主はシオンの娘を身怒りで曇らせ、イスラエルの栄を天から地に投げ落とし、身怒りの日にご自分の足台を思い出されなかった。シオンに身怒りで曇らせと。で次にですね、ご自分の足台を思い出されなかった。このご自分の足台って何だか分かりますか？足台、神殿ですね。神殿の敷地です。ソロモンじゃないな、ダビデですね。ダビデが息子ソロモンのために神殿を建築するその手伝いをしたわけですね。自分自身は建築できません。それは神様からやっちゃいけないというふうに言われたからですね。ソロモンに託したわけですけれども、その時に彼がこう言いました。私は主の契約の箱のため、私たちの足の私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。神様の足台なんだということであります。でここでご自分の足台なんですね。ご自分の足台なんですに怒りを与えられたわけなんです。でここが大事ですね。神様はエルサレムに裁きを行われるときに、なんか私たちがね、怒るっていうと人を傷つけるじゃないですか。自分には害がないんですよ。まあちょっと興奮したぐらいのあれでね。でも神様が怒られるっていうのが、特に契約の民に対して、ご自分の民に対して怒られるというのは自分を痛めつけることなんです。自分自身を痛めつけることなんです。足台痛いですね。自分の足があるところですよ。それを痛めつけてるんですよ。でこれを通して私たちは十字架をもっと知っていかなければいけないですね。父なる神が子なるキリストに対して痛めつけていると思ってしまいますが、実は父と私は一つですとイエス様が言われたように、父なる神様ご自身が苦しみ泣きもだえられたわけなんですよ。でそのことについては第2コリントの5章の19節にこう書いてあるんですけども、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させたと。キリストにあってなんですが、ご自分と和解させた、つまり自分を痛めたんですよ。打ったんですよ。僕たちにこう打つんじゃなくて自分を打って、そして終わりにさせてくださったんですよ、ね、そういう意味ですね。イエス様が十字架の上につけられた時に神様がこのようにされたんだっていうですね、この認識が必要ですね。そして2節、主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を憤って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚された。まず要塞を壊されたと。でこれから内側にどんどん入ってきます。この燃える怒りを持ってイスラエルのすべての角を折り、敵の前で右の手を引き戻し、辺りを焼き尽くす燃える火でヤコブを焼かれたですね。あの角というのはこの力を表すものですが、それがまあ折られたということですね。要塞が壊れたということと関わります。で次に、主は敵のように弓を張り、右の手でしっかり構え、アダのように愛しい者たちのすべてを虐殺し、シオンの娘の天幕に火のように憤りを注がれた。要塞が壊れた次、今度は家々が壊されました。焼かれました。 この前も学びましたね。この家々が焼かれたその灰が地層のようになって今でもダビデの町から発掘されているということですね。で次に、主は敵のようになってイスラエルを滅ぼし、そのすべての宮殿を滅ぼし、その要塞を荒れすたらして、ユダの娘の中にうめきと嘆きを増やされた。ですから要塞があり、家々があり、今度は王の宮殿です。で次に、主は畑の仮小屋のようにご自分の幕屋を投げ捨てて、霊祭の場所を荒れすたらせた。主はシオンでの霊祭と安息日等を忘れさせ、激しい怒りで王と祭司を退けられた。仮小屋とありますけれども、ちょうどプレハブですね。一時的にその畑で収穫をするために、そこでまあ寝泊まりすることができるための、だから後で壊すんですよね、すぐにね。まあ、そのように幕屋を壊されたということです。わかりますか？要塞があり、で次に、家々が焼かれ、そして宮殿が焼かれ、最後にご自分の場所をですね、投げ捨てられたわけです。そして、冷戦安息に調和されさせた。で次に、今度はそのエルサレムが自分たちが守られているということを、まあ、象徴している、象徴じゃないですね、実際にそうですね、守っている城壁ですね、城壁が壊されることについて書いてあります。主はその祭壇を拒み、聖城を汚し、その宮殿の城壁を敵の手に渡された。すると霊祭の日のように彼らは主の宮で吠えたけった。わかりますか？霊祭の時は喜んでるんですよ。ホサナーとかですね、言ったりして。でもここでは吠えたけったというのは嘆きの声ですね。主はシオンの娘の城壁を荒れすたらせようと決め、はかり縄でこれをはかり、これを滅ぼして手を引かれなかった。類と城壁は嘆き、悲しみ嘆き、これらは共に崩れ落ちた。その城門も地にめり込み、主はその貫抜きを打ち砕いた。その王も首長たちも異邦人の中にあり、もう立法はない。預言者にも主からの幻がない。はい、城門が地にのめり込むとありますけれども、これはちょうどだからどんどん潰していってるから、このもうまったいらになっちゃったんですよね。で城門もそこに下に入っていくぐらいもう積み重ねられていっているというわけです。で今見るエルサレムの、城壁はオスマントルコですね、のものですよ。ずっと後です。でその地下ですね、地下にこういう城門があったりするんですよ。で実際に埋められてるんですね。で次に、シオンの娘の長老たちは地に座って黙り込み、頭には塵をまき散らし、身には荒布をまとった。エルサレムの乙女たちはその頭を地に垂れたと。悲しむ時ですね、この荒布をまとって塵をまき散らすということをしますけれども、でこのように歌った後でまたエレミアが泣きます。私の目は涙でつぶれ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血の身子が都の広場で衰え果てている。これからエレミアはその嘆き悲しみを、この幼子や血の身子を見ながら行っていきます。これもイエス様に似てますね。イエス様はどういう方でしたか？子供に対して思いがありましたよね。ちょっと待ってください。子供に対してですね、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。特別な感情を抱いておられましたですね。今もエレミアもですね、そういう人なんですよ。柔らかい人ですね。 柔らかい人ですよ。本当に子供が好きだったんですよ。で、それで今、次12節も見ましたか。彼らは母親に穀物とブドウ酒はどこにあるかのかと言い続け、町の広場で傷つけられた衰え果てた者のように墓の懐で息も絶えようとしていると。これ最初の11節に出てくるのはもう親いないんですよ。にもかかわらず誰も世話ができていない状態ですね。でこの12節はいるんですけど何も食わせるものないと。でもう本当に死にかけている状態です。13節、エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよ。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたを比べてあなたを慰めることができよう。あなたの傷は海ように大きい、誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わすことを預言した。覚えてますね。偽預言者たちがこれを行いました。エレミアの6章の14節に、彼らは私のための傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っているということであります。でここで私たちが知らなければいけないのは、傷は海のように大きいですね。真剣な悔い改めがないと癒されないんですね。癒されないんです。手軽に癒すと、あどうせ許されるんだからいいじゃん、神様ごめんなさい、アーメン、許された、またね罪を犯して、あ大丈夫大丈夫です。まあこんくらいね、まあ神様私ちゃんと見てくれてる。傷になってるんですね。もう自分でも分かってないんですね。海のように大きいって、もう本当の清めを、私たちが本当の癒しを得るためには、もうこのエレミアが今通ってるような、涙を流し腹渡が煮えくり返るような、そういう祈りを捧げていかなければいけない時があるんだと、まあいけないんだということですね。まあ、私たち男は、なかなか涙流さないんですけども、まあね、あの侍のねスピリットをまだ持ってますからね、今でもねなかなか涙流しません。でもそれだとね、傷治んないんですよ。治んないんですよ。別に流せって言ってんじゃないですよ。流せって言ってんじゃないです。そうじゃなくて、そのプライドですね、それも壊れるぐらいの心の内側からのこの溢れるような、まあ後で出てきます、注ぎ出すということが出てきますが、それがないといけないんだということです。で次に、道行く人は皆あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけって頭を振り、これが美の極みと言われた町、全地の喜びの町であったかという。あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いてあざけり歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああこれこそ我々の待ち望んでいた日、我々はこれに巡り合い直に見たと。ひどいですね。このようにエルサレムが滅びるのを、まあ、待っていた人たちがいたわけですね。楽しんでいる人がいたわけなんです。特にエドムがそうなんですね。で私あの諸国へのこのね裁きの予言見てた時にこう話したのを覚えてらっしゃるでしょうか。残りのものがいたんですね。アモン人もいた、モアブ人もいたんですね。あとは、エラムの人もいたんです。でエドムにいなかったんですよ。で理由が何なのかなってずっと思ってたんですね。理由はですね、このエルサレムのあざけりなんですね。これオバディア書に書いてあります。そして、オバディア書にですね、このようにあざけていく。今までこう、まず貢ぎ物の関係だという、この下にいた関係だったんですよ。でユダが弱くなっていってですね、で今度はバビロンが来たから、まあ、仲間になったわけですけれど、で実際にバビロンが襲ってきた時に自分も行ってですね、助けるどころか喜んでこうやって笑ってるんですよ。それでエレミア書の49章の17節にこう書いてあります。今のここの読んだね16節を見ながらですね、ちょっと聞いてください。これエドムに対する予言ですが、 エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。わかりました。自分が撒いたものを刈り取ってるんです。刈り取ってるんですよ。同じことをしたんですね。彼らは前にで、それで自分たちもそのようになっている。で、私たちがですね、罪に陥ってしまった人、倒れてしまった人を見下すことを厳に戒めなければいけないんです。罪に陥った兄弟に対して憐れみをかけなさい、回復させなさい、警戒しながら救い出しなさいという命令はありますが、喜びなさいという命令はありません。ないです。憐れむ者は憐れみを受けます。裁く者には容赦ない裁きがあるということが書かれてますね。次に、主は企てたことを行い、昔から告げておいた御言葉を成し遂げられた。滅ぼして容赦せず、あなたのことで敵を喜ばせ、あなたの仇の角を高く上げられた。この昔から告げておいた御言葉というのは、イザヤもいましたし、またエレミア本人もいますし、他にも小預言者の預言者たちがいますよね。それが実際になったと。で、彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない、夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ、主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ、彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。わかりましたか。ですね、先ほど話したもう本当にどんどんどんどん心をですね注ぎ出して、涙を流して、川のように流して、今の惨状を泣き悲しむようになってくる。私たちがここまで泣き悲しんでるからですね、惨状を泣き悲しんでるか。主をご覧ください、帰り見てください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分を産んだ子、育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖所で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。見てください。先ほど、ね、飢えていると、弱り果てていると書いてあって、それでも本当に、この気が狂いそうな、この悲しみがあるわけなんですけれども、もっとすごいのは自分の母親が食べちゃったってことですよ。食べちゃったってことです。で、これが、実はですね、申命記の28章56、57、申命記ですよ、モーセの時代ですよ。その時にはっきりと予言されたんですね。ちょっと読んでみますね。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために、足の裏を地面につけようともしないものが、自分の愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子供さえ何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは包囲と敵がもたらした窮乏との中にあるからである。これほどの呪いはないと思うんですけども、実際に起こったんですね、このエレミアの時代。そして、ローマの時代もそうですね、このローマ軍ティトスがエルサレムを囲んだ時に起こりましたね。もう本当にユダヤ人がユダヤ人を殺した方が多いんですよ、ローマ人がユダヤ人を殺すよりも、という状態です。で、次に、幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは身怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なく誇りました。あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。これ霊災の日って、ユダヤ人がですね、霊災の日にどっていろんなところから来るわけですよ。で、今はそれをもじってですね、このバビロンがどんどんいろんなところからやってくるっていう、そういうことですね。で、次に、主の御怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が養い育てた者を私の敵は立ち滅ぼしてしまいました。いやー、辛いですね。これは働き人ですね、奉仕者としてですね、辛いですよ。私の養い育てたもの、敵は立ち滅ぼし、 今までせっかく養っていったのに全部ダメだった、今の教会成長論的なですね、この機運まあ、流行の中では彼は大失敗の、なんですか、働き人ですね、大失敗ですよ。説教者として失格、牧会者として大失格、そのまま、自分の母体の教会に戻って、ダメでしたって言って諦めて帰るということですが、どっちが間違ってるかって言ったら今が間違ってるんですね、今が間違ってるんです。私たちの目的はイエス様を表すことですね。でエレミアは十分もう本当にもうエレミアの泣いてる姿そのものがイエス様の泣いてる姿そのものですね。イエス様を表していたんです。そして最後にですね、読みたい箇所があるんですが、ヤコブの8章あ4章8章ないですね4章8節から10節です。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。4章の8節ください。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。これがまあ今読んだところのまとめになるかなと思うんですね。笑うな喜ぶなって意味じゃないんですね。笑ってもいいんです、喜んでもいいんです。けれども本当の笑いですか、本当の喜びですか、本当に主にある喜びなんですかっていうことです。私たちがこの罪の問題、二心の問題を残したままで本当に喜ぶことはできません。ということでお祈りします。愛する主を感謝いたします。本当に天のお父様、自分がいかに自分の問題についてなおざりにしていたなということを思います。お父様、心の中でごまかしていて自分の問題、まあ、これでいいやっていうふうに勝手に決着をつけていたことをお許しください。あなたが私たちに豊かな罪の許しの恵みを与えてくださる約束があるにもかかわらず、私たちはそれを本当に真剣に受け止めないで、この罪に対する悲しみを抱いていなかったことを主よお許しください。主よ、あなたが与えてくださっているその憐れみを得るために、私たちが熱心に悔い改めていくことができますよう、聖霊様が強く望んでください。お願いいたします。お父様、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。